桜満開の時期になりました。この復活祭の朝、天地の主であられる神様を礼拝できますことを心から感謝いたします。皆さん元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
皆様、クライストチャーチ久留米教会の礼拝にようこそおいでくださいました。本日はキリスト教三大祭り、クリスマス、ペンテコステと並ぶ復活祭、合わせて先に天に召された兄弟姉妹たちを偲んでの記念礼拝です。皆さんの前に17名の家々が置かれています。この17名はこの教会が25年前1987年10月にスタートして以来、イエス・キリストを信仰を持って天に召された兄弟姉妹たちです。皆さんどうぞ修法の裏をご覧ください。昇天者一覧とあります。写真、下段の右より、山下進兄弟、1992年平成4年1月14日昇天84歳。白石弘明兄弟、1992年平成4年1月21日昇天66歳。池田俊彦兄弟、1994年平成6年9月13日昇天58歳。鶴井紀美子姉妹、1995年平成7年1月8日昇天80歳。西牟田千佐子姉妹、1996年平成8年6月4日昇天71歳。中段に移ります。右より、白石由紀子姉妹、1997年平成9年3月6日昇天67歳。久我陽子姉妹、2005年平成17年2月28日昇天57歳。鶴地房子姉妹、2006年平成18年10月1日昇天81歳。池田もよ姉妹、2007年平成19年4月3日昇天90歳。森田めぐみ姉妹、2008年平成20年6月7日昇天29歳。中村初子姉妹、2008年平成20年9月26日昇天95歳。一番上段に移ります。右端より、中村拓郎兄弟、2009年平成21年8月6日昇天59歳。伊藤文友兄弟、2010年平成22年7月21日昇天68歳。中園智恵姉妹、2010年平成22年9月6日昇天88歳。鶴井富江姉妹、2011年平成23年5月4日昇天71歳。柿脇道代姉妹、2011年平成23年5月10日昇天72歳。そして上段一番左、黒岩紀美子姉妹、2013年平成25年2月27日昇天90歳。以上の兄弟姉妹たちです。この17名の中には1組の夫婦、3組の親子がおられます。一番写真一番上左の黒岩紀美子姉妹は、20代全般より60年以上も別の宗教に関わっておられましたが、娘の本村貞姉妹がイエス・キリスト信仰を持つようになり、10年ぐらい前よりこの教会へ導かれてこられ、2007年5月6日イエス・キリストを信じる信仰告白をし、洗礼を受けられました。いつもニコニコして嬉しい嬉しいと、よく言っておられました。体調悪くし入院されても、入院先から礼拝に出席し、2011年12月11日が最後の礼拝出席でしたが、昨年の後半より次第に体が衰弱し、今年2月27日静かに眠るように天に召されました。 一箇所聖書を読みいたします。皆さん週報の裏に書いてある御言葉です。第一コリント6章14節、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。今日この場にお集まりになった皆さんの中には、この家17名の家族親族ゆかりのある方が来ておられます。私はここに集まってくださった方全員に、とりわけこの17名の家族の方にぜひ知っていただきたいことがあります。それは、皆さんは天に召されたこの17名と再び会うことができ、それは永遠の再会であり、もう死も悲しみも別れも涙もないということです。なぜなら復活があるからです。今日は聖書の中からそのことをできる限り分かりやすくお話をいたします。今日は5つのパートに分けてお話をしますが、質問という形で週報に書いております。では皆さん、週報の表といいますか反対側の右のページ、今日の説教よりと1から5まで質問という形を書いております。どうぞご覧ください。第一の質問、人間はどのように作られているのでしょうか。それでは聖書を一箇所開きます。旧約聖書の創世記2章です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日読むところは週報に書いておりますが、聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。では小西直美姉妹、創世記2章の7節だけを読んでください。
その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。
はい、この聖書の初め、創世記には、この天と地、宇宙とその中にあるすべてのものが作られた時のありさまが記されています。この天と地とその中にあるすべてのもの、すなわち自然界にあるすべてのもの、そして私たち人間も一人のお方、神によって作られました。今読んだところ、その後、この宇宙のすべての創造が終わった後、最後に神は神である主は土地の塵、土から人を形作り、人間の外形を作り、その花に命の息、これはヘブル語でルアハと言いますが、霊です。霊を吹き込まれた。そこで人間は生き物、生きた人格を持つものとなりました。私たち人間は、人間の肉体は土と同じ成分、土地から作られた人は、土に埋めれば土に戻ります。しかし人のうちには神から吹き込まれた命の息、霊があり、すべて生きている人間はこの肉体、つまり五感を持ってこの自然界と交わり、内なる霊を持って神と交わる。人間には肉体の命と霊の命、二つの命があります。第一の質問、人間はどのように作られているのでしょうか。人間は肉体という器の中に霊を宿す存在、これが人間の姿です。皆さん一人一人の中には神の姿、霊がとどまっています。しかしながら、私たち人間には肉体の寿命があり、必ず死ななければなりません。死とは何でしょうか。第2の質問です。死とは何ですか。はい、では創世記、同じ創世記の2章の15から17を読んでください。
神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
はい。主なる神様はエデンの園にご自分が作られた人を置かれました。そこには私たち人間にとってあらゆる良いものすべて、食べるのによく見るからに好ましい必要なものがありましたが、ただ一つの禁止事項がありました。16節、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。ここで聖書で初めて死ぬというですね、言葉が出てきます。善悪の知識の木とは何でしょう。自分で何が良いか悪いか勝手に決めてはいけません。善悪を決めるのはただお一人、この宇宙の主であられる神様だけ。もしあなたが神様の基準から離れて、これが良いこれが悪い自分で選んで自分勝手に生きるなら、あなたは神との関係を失います。これを聖書は死と言います。しかしながら人間は蛇に惑わされて、神が取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木から取って食べ、神の命から切り離され、霊的に死んだものとなり、つまり神からつまり神が分からなくなってしまい、その結果肉体的な死、この自然界の関係をも失うものとなってしまいました。死というのは関係を失うことです。このことについて聖書の別の箇所ですね、ローマ人への手紙5章の12節ではこのように記されています。リビングバイブル訳でお読みいたします。アダムが罪を犯したとき、罪は全世界に入り込みました。アダムの罪により死が全人類に広まり、すべての人は年老いて死ぬように定められました。それというのも、すべての人が罪を犯したからです。死はもともと人間にあったものではありません。後から入ってきたものです。なぜ私たちは死にたくないのか、死を受け入れたくないのか、それはもともと人は死ぬようには作られていないからです。死は後から人に入ってきたものです。ですから私たちは死にたくない、死を受け入れたくないのです。本当に死は残酷で悲劇です。死をどんなに美化しても、死というのは呪いの結果であり、人類の最大の敵です。私たち人間はどんなに健康を管理しても、長寿を願っても必ず死にます。これはまず創造者なる神との関係を失ったから。霊的に死に、次に肉体も死んで、朽ち果ててしまうものになりました。人間の死とは何でしょう。一言で言えば、あなたの体から霊が取り去られること。これがあなたの肉体の死、寿命の終わりです。一箇所聖書を開きます。ルカの福音書8章を開いてください。ではここにしまえ、ルカの8章の49節と50節を読んでください。
イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。
はい。ユダヤの街道、シナゴーグと言います、を管理する街道管理者、ヤイロと言いますが、 に12歳になる一人娘がいましたが、病のために、ね、死んでしまいました。病気の時は何とか治してもらえるだろうと人々はイエスにすぐ来てくださるように頼みましたが、49節、あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。この知らせを聞いて一人娘を失った街道管理者はもうがっくりと肩を下ろし、まあ、悲しみに暮れたことでしょう。しかしイエス・キリストは言われました。50節、恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。下の米印では救われますと書いてあります。はい、52節53節を読んでください。
イエス、人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない、眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスをあざ笑っていた、
はい、人々は娘が死んだことを知っていました。それでイエス様が死んだのではなく眠っているのですと言われても、みんなイエスをあざ笑ったとあります。はい、しかしながら54、55を読んでください。
しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。
イエス様が娘の手を取って子供よ起きなさい、マルコの福音書ではタリタクミとあります。すると55節、娘の霊が戻ってとこう書いてあります。娘の霊が戻って、この12歳になる娘の体から取り去られた霊が再び娘のもとに戻って、娘は直ちに起き上がりました。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられました。第二の質問、死とは何でしょうか。死とは肉体からですね、霊が取り去られること、これを死と言います。長く土の中にいたセミは土から出て木を這い登ります。サナギの状態です。やがて止まったセミのサナギの背中が割れて中から成虫が出て大空を飛びますが、人間の死はこれとよく似ています。人間の死体を泣き殻と言いますが、これはセミの抜け殻のようなもの。人間の内なる霊は肉体から離れて黄泉という場所へ行きます。ここで第三の質問です。贖いというのは何ですか。イエス・キリストによる救いを贖いと言います。少し難しい言葉で贖罪とも言いますが、罪を贖うという意味です。広辞苑で贖いという言葉を引くと、代わりをすること、償いとあります。一箇所聖書を開きます。第一ペテロ3章の18節を開いてください。では小西姉妹、第一ペテロ3章の18節読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい人方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。この身代わりを贖いと言います。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。キリスト教の教会へ行けば必ず十字架があります。十字架のない教会は教会ではありません。ですから皆さんはそんなところへは行かないでください。十字架というのは何でしょう。処刑の道具です。犯罪者がかけられます。しかも当時最も残酷な処刑の方法でした。同じ第一ペテロ2章の22から24までを読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
はい。キリストには何の罪もありませんでした。十字架にかけられる理由などなかったのです。しかしこの十字架を24節、キリストは自分から追いかけられました。それは私たちの罪を身代わりに負われたのです。この身代わりの十字架、身代わりの死をあがないと言います。これは前に何度か語りましたお証ですが、イエス・キリストの十字架のあがないをよく表したお証です。東京に愛らしい一人の少女がいました。彼女のお母さんは顔中にひどい火傷を負っていて、顔が赤く腫れ上がっていました。そのために少女は友達から、お前のお母さんはお化けだと言われ、毎日泣いて過ごしていました。この少女は醜いお母さんを嫌って何かとお母さんに当たっていました。しかしお母さんはそんな時もじっと耐えていました。ある日少女が家の中で一枚の古ぼけた写真を見つけました。写真には仲の良さそうな男女2人の姿が写っています。男性の方は若い時のお父さんであることがすぐ分かりましたが、女性の方は知らない人でした。それで写真をお母さんのところへ持っていくと、お母さんは涙ぐんでしばらく黙っていました。その後、これはお母さんよと言いました。でも火傷がないじゃないの。驚くその少女にお母さんは説明を始めました。彼女がまだ1歳半の赤ん坊の時、誤ってストーブにぶつかり、その上の熱湯の入ったやかんが倒れかかりました。それを見たお母さんはとっさに子供を抱き上げ、赤ん坊を救いました。しかし、熱湯はお母さんの顔にかかって、お母さんは大やけどを負いました。少女はこれを聞いた時、大きなショックを受けました。でもそれ以来、彼女はお母さんを誇りに思うようになりました。友達に何と言われても気にすることはありませんでした。自分がお母さんのどんなに大きな愛によって守られたか知ったからです。キリストが私たちのために十字架の上で犠牲になってくださったということは、これによく似ています。私たちがキリストに私たちの罪を負ってくださいと、死んでくださいと頼んだわけではありません。この少女がお母さんのなしたことを知らなかったように、私たちもキリストが私たちのためになしてくださったことを知りませんでした。イエス・キリストは私たちが永遠の滅びに向かっていることを知っておられ、自分から罪を負って十字架の上で死んでくださったのです。この身代わりの死をあがないと言います。これほど大きな愛が他にあるでしょうか。十字架の上に神の愛が凝縮されているのです。十字架を見上げるとき、私たちは神が私たちのためにどんなに大きな犠牲を払ってくださったかを知ることができるのです。神は実にその一人をお与えくださるほどに私たちを愛してくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これはヨハネ3章16節、聖書の中の聖書と言われている御言葉です。第3の質問、贖いとは何でしょうか。贖いとは身代わりになるという意味です。これがキリストの十字架です。そして第4の質問に移ります。どうしたら救われるのですか。私たち人間は自分で自分を救うことはできません。自分の力で空を飛ぶことができないのと同じです。自分の力で自分の犯した罪の清算はできないのです。行いもお金を出しても罪の清算は到底足りません。リビングバイブル訳で詩編の49編の7節8節はそのことをこのように書いています。 罪の許しは金では買えないのです。魂はあまりにも高価なので、この世の富をいくら積んでも買い戻せません。世界中の金をお金をかき集めても、ただ一人分の永遠の命を買ってやれません。もちろん地獄から救い出してやることもできないのです。このようにあります。その私たちの命をイエス・キリストはあがなってくださいました。私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、3日目に墓の中からよみがえってくださいました。皆さん、これは2000年前にですね、実際に起こった歴史的な事実です。このイエス・キリストを個人的に救い主と信じる人、つまりイエスの十字架の贖いを受け入れる人は、すべてその罪、一生涯の罪が許され、生まれつき断絶したこの天地の作り主である神との関係が回復します。この神との関係が回復すること、このことを救いと言います。行いではないですね、お金でもない、人格を磨くことでも、難しい教えを悟り極めることでもありません。信じるだけで救われる一方的な神様の恵みです。ここに家が置かれています17名は、すべてですね、その人生の途上で教会に導かれ、イエス・キリストを信じて救われ、その証として洗礼を受けられた方々です。私はこの17名すべての最後に立ち会いました。まあ、詳しく述べる時間がありませんが、白石博明兄弟は、暮れも押し迫った12月28日、久留米大学病院に私が訪問し、窓際のですね、ベッドに座っておられ、私が自己紹介するとですね、以前会ったことがありますから、ああそうですかということで、私が白石博明さんに、白石さん、イエス様を信じたら天国へ行けますよと言いました。それはどういうことですかと聞かれたの、尋ねられたので、私はその時聖書からイエス・キリストの贖いの話をしました。私は今までいろんな宗教の話を聞いてきたけど、そんな話は初めて聞きましたと言われました。そして白石さん、このイエス・キリストを信じますかと言われたら、はい信じますと言われました。彼は癌で入院していました。痛みをこらえていました。しかしながら信じますと信じて救われた時に、本当に心に平安が来ました。そして1ヶ月も経たない1月21日に天に召されました。久賀陽子姉妹も同じ癌で召されましたが、彼女は亡くなる、病院に入院する、もう最後の週まで礼拝に出席しました。皆さんのように椅子に腰掛けることができませんでした。最後の週は一番後ろに横になって礼拝を守られました。まあ、その姿は今もですね、忘れることができません。池田もよ姉妹、ベッドの中でですね、入院中にイエス様を信じて病床で洗礼を受けられました。亡くなる直前にですね、洗礼を私は授けました。中村初子姉妹はですね、最高齢92歳でイエス様を信じました。そして95歳で天に召されました。私がイエス様にとね、お伝道導いた最高齢の人でした。中園智恵姉妹も入院しておられました。私が訪問してイエス様を伝えました。その時智恵姉妹は偏頭痛で苦しんでおられました。ではイエス様癒してくださるから祈りましょうと、偏頭痛のために祈りましたら、祈った後すっきりと偏頭痛がなくなりました。そのことによってイエス様が生きておられる神様であることを信じてですね、救われました。自分はどうしてもキリスト教式でですね、お葬式をさせていただきたいという願いがありですね、そのことは皆さんもよくご存知の通り、今日は家族の方がですね、お見えになっています。まあ、柿脇道夫姉妹も、もう長い長い闘病生活でしたけれどもですね、体の不自由な中にご夫婦で一生懸命礼拝に出席しですね、信仰を最後まで守り通されました。 本当に一人一人の方のですね、思い出が本当に私の中には深くあります。そしてこの方々にですね、私たちは再びまたお会いできるとですね、天国に会うことができるという希望があることを心から感謝したいと思うのです。この17名は全員ですね、その魂はあがなわれ、この地上の人生を終えましたが、あがなわれた霊は今復活されたキリストと共に天の御国におられます。もう一人、鶴地房子姉妹ですね、骨粗鬆症で家にずっと寝ておられました。まあ、私たちが訪問すると、お布団からですね、こう這うようにして出てこられまして、いいですよ、寝ておいてくださいということでですね、休んでくださいということで、もうお家でたびたび交わる機会がありました。耳がとてもですね、遠く聞こえなかったのですが、ある時に祈ったら耳がすっかり聞こえるようになってですね、私たちと普通通り交わることができるようにもなりました。もう本当にいろんな思い出があります。池田敏子兄弟はですね、秀美兄弟のことが心配で、もう死にに死ねないということをですね、息子さんのことを心配しておられましたが、池田さん、もうすべてイエス様にお任せしましょうと任せる祈りをしましたら、心に平安が来てですね、本当に平安が来て、息子さんのことを、息子秀美兄弟のことを息子イエス様に委ねて天に召されました。伊藤文智兄弟は植物人間の状態でイエス様を受け入れました。全く動かない状態、反応がない状態で、私はイエス様を信じますんですね、福音を伝えました。そうしたら彼が植物人間の状態から蘇生しましたですね、意識が戻ったわけです。でその時、私伊藤さん尋ねました。伊藤さん、あなたが植物人間の時に私がイエス様を伝えて、あなたは信じるって反応を示したけど覚えていますかって言ったら、覚えているとですね、蘇生した後に自分は信じたことを覚えていると、そのように彼は語りました。それ以来ですね、どんなに植物人間になっても人は救われるチャンスがあるのだということはですね、私は知ることができるようになり、そのことを今もですね、行っています。黒岩きみこ姉妹に関してはですね、先ほど語った通りです。中村拓郎兄弟に関してはですね、本当にもう人生のどん底から彼は救われました。一枚のトラクトを通して教会に来ました。そしてイエス様をすぐに信じ受け入れましたが、奥さんの千代子さん、娘さん、舞さんやですね、のりこさん、もう本当にイエス様を信じる信仰告白をして、この家族は本当に芋づるのようにですね、救われてきました。本当に感謝です。森田めぐみ姉妹に関しては本当にですね、もう若くして2人の子供を残して天に召されました。私たちも本当に心の痛みですですね、横浜に行って、行きました。私たちがとちょっと離れましたけども、まあ、できればこちらにですね、長くいてほしかったと、まあ、そのように思います。私の義理の父である山下進兄弟はですね、82歳だったと思います。イエス様を信じる、この教会が開拓して間もなくイエス様を信じますと手を挙げて信仰告白をし、その後病院に入院して認知症になりましたけどですね、それから2年経って天に召されました。まあ、全ての兄弟姉妹にですね、本当に忘れられないですね、思い出があります。では最後に、最後の質問です。死んだですね、人は、私たちはいつ復活するのでしょうか。今日は復活祭です。イエス・キリストのよみがえりをお祝いするお祭りです。十字架の上で死んだイエス・キリストは墓に葬られました。当時ユダヤでは、死んだ人には匂いを消すために香油を塗って布にくるんで墓に葬りましたが、イエス・キリストの場合、安息日がすぐに迫っておりましたので、とりあえず布にくるんで墓に葬り、安息日が終わってイエスに香油を塗るために女たちが墓に行くと、墓の石は動かされ、中にイエスの体はありませんでした。先ほど読んだところです。 彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、この方があの方の納められたところです。およそ人間として生まれた人の中で、イエス・キリストが最初に死人の中から復活しました。そしてキリストはその後40日間自分が生きていることを弟子たちに知らせ、雲に迎えられ天に上げられました。皆さん、復活したイエス・キリストは今も生きておられます。今も生きておられますですね。キリストはすべて死んだ人の初歩、始まりとして死人の中からよみがえられました。第一コリント15章の20節に記してあります。そして今キリストは天におられですね、この前におられる17名の霊もあがなれて天におられます。それは先ほど読みました聖書の御言葉の約束、第一コリント6章14節、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。この17名に関してはですね、まだ肉体はありません。霊だけが天に昇っています。復活はしていません、ね、死んだクリスチャンはいつ復活するのでしょうか。第一コリント15章の52節にこのように書いてあります。私だけを読み出します。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ラッパが鳴ったとき、終わりのラッパが鳴ったとき、死んだ人がですね、朽ちないものに復活すると、こう書いてあります。やがて世の終わりにイエス・キリストは再びこの世にですね、この地上に来られます。これを再臨と言います。その時天にいるクリスチャンはですね、復活し新しい体、死ぬことも老いることもない栄光の体に変えられ、キリストと共にこの地上に戻ってきます。その時私たちがこの地上で生きていれば、私たちも一瞬にして栄光の体、キリストと同じ体に変えられます。先ほど読んだ御言葉、第一コリント6章14節の御言葉、私たち人間の復活はこの世の終わりに復活をいたします。今日は復活祭、イエス・キリストは私たちの罪の罪を一人で身代わりによって十字架にかけられ、死に葬られ3日目によみがえられました。そしてキリストを信じる全ての人に罪の許しが与えられ、キリストが復活されたように復活の命、新しい体に変えられます。クリスチャンにとって死というのはこの部屋から隣の部屋に移るようなものですね。あなたは隣の部屋に行けば、この17名と再会ができるのです。復活の命はもう死ぬことも老いることもありません。死の中にも希望があるのです。イエス・キリストがこのことを成してくださいました。どうぞこのことをもってあなたの慰めとしてくださいますように。ではどうぞ目を閉じてください。お祈りをいたします。